皆さんおはようございます。聖書学ぶ会939回、人物伝のイザヤの第7回2019年6月28日です。もう最近はですね、なんかあの年寄りの運転のですねミスが毎日のように報道されて、私なんかずっと若い人がなんですよね、あのそういうのに乗ってくるものですが、でも考えてみますとね、日本中ではものすごい数の車が動いているはずですよね。その中のポイポイとこうその気になれば、もうそれぐらい毎日でも起こってるっていうことだと思うんですよね。で若い人の拾ってみればそれぐらいまた起こってるというのが現状じゃないかと自分に言い聞かせて今日もやってまいりましたお祈りいただきたいと思います。今日はですね、イザヤ書の第12章旧約聖書の958ページの下段、12章13章14章と学んでいきたいと思っております。それでは早速読ませていただきます。イザヤ書12章1節から。その日あなたは言う、主よ、私はあなたに感謝します。あなたは先に私に向かって怒られたが、その怒りは止んで私を慰められたからです。そこまでにしましょうか。これは称栄といって、神様への感謝と、賛美の歌なんですね。その日あなたは言う、裁きの日と言ってもいいかもしれませんが、あるいはまた新しい、出発の日、その日あなたは言う、主よ、私はあなたに感謝します。あなたは先に私に向かって怒られたが、その怒りは止んで私を慰められたからです。ですね、神様の怒り、裁きと言ってもいいかもしれませんね。罪に対する裁きであります。そして、そうすると私に向かって怒られた、これが、裁きですね。そして、このその怒りは止んでというのは、その間には悔い改めて許していただいたということがあります。神様の裁きが来ました。苦難とかですね、その裁きが来る。そしてその後ですね、この怒りは止んで、私を慰められた。ただもう怒って罰するだけではない、その後にこの悔い改めるならば慰めが与えられるということですよね。もう怒りがずっと続いちゃって絶対許さないとか、そういうことではない。悔い改めに対して許しが与えられるということですね。だから私はあなたに感謝すると、こういうことなんですよね。2節、見よ、神は我が救いである、私は信頼して恐れることはない。そこまでにしましょうか。見よ、神は私の救いである、私を救ってくださる。私たちはですよね、神様を知らないものでありますけれども、しかし知らないがゆえに、いろんな罪を犯す。しかし神様の刑罰といいますか、懲らしめといいますか、それが来る。そして神様に悔い改めてですね、新しい人生を送り始めるですね。そこに神様の救いがあるわけであります。そして私は信頼して恐れることはない、そういう神様がですね、愛を持って試練を与え、そして悔い改めに導いていただいて、そして新しい道を踏み始める、そういうことをですね、考えるとですね、信頼して、神様は信頼できる方、いつも刑罰ばかり与える方ではない。私たちを救うために刑罰を与えられるですね、そういうお方である。そして我が救い、神を我が救いであるということですね。ですから信頼して恐れることはない、 怖い神様ではないんです。神罪さえ犯していなければ怖い神様ではなくして、本当に情愛あふれる神様でいらっしゃるわけであります。その次、主なる神は我が力我が歌であり我が救いとなられたからである。我が力ですね、神様によって力を与えていただく、また私たちを支えてくださるお方ですね。そして、まあ、我が歌であり、歌というのは賛美ですよね。そのお方を賛美する、賛美に値するお方ですね。そしてまた我が救いとなられた、そうですね、刑罰の後に救いを与えてくださったお方ですね。これはですね、もう神様の本質と言ってもよろしいかと思います。神様は絶対に私たちに意地悪をされたりということはないですね。愛を持って私たちに、まあですね、一種の、まあ、刑罰を与えられることがありますけれども、しかしそれは悔い改めて、そして新しいですね、この正しい、神のことをしてくださるためであるということですね。それが救いとなられたということであります。その次に参ります。3節、あなた方は喜びを持って、救いの井戸から水を汲む、救いを体験したものですね。救いを体験したものはですね、神のですね、井戸からですね、救いの井戸から水を汲むですね。もう水を汲むってことは、この汲んでも尽きない救いの恵みですよ。救いの恵みをいっぱいにいただく、毎日毎日いただくですね。救いの井戸からですね。これあのですね、具体的にはカリオの祭りというのがあって、それではシロアムの池の水をですね、この運ぶんですね。その時にこの歌を持って歌うわけです。運んだわけであります。そしてその救いの井戸は汲んでも尽きない恵みの井戸であるということですね。4節、その日あなた方は言う、主に感謝せよ、その皆を呼べ、その御業をもろもろの民の中に伝えよ、その皆のあがむべきことを語り継げよ、ね、もろもろの民の中に伝えよですね。伝道ですね。神様、こんな素晴らしい神様がいらっしゃるんだということをですね、多くの人たち、あるいはまたいろんな民族にですね、これを伝えようですね。実際問題としてそれがなされて、こんなあれですよね、東洋の果ての日本にまでですね、この福音が伝えられているわけでありますから、まさにその通りになっているということであります。その皆のあがむべきことを語り継げよ、その皆というのはですね、神様はですね、もうあがむべきお方ですね、であるということを語り継げなさいということですね。5節、主を褒め歌え、主はその御業を見事に成し遂げられたから、これを全地に述べ伝えよ、シオンに住む者よ、声を上げて喜び歌え、イスラエルの聖者はあなた方のうちで大いなるものだからである、ものだから、主を褒め歌え、主を賛美するということですね。これこの章はですね、このですね、賛美の章なんですね。神様を賛美する章なんですね。ですから声を出して歌う、そういう内容なんですね、これがね。主を褒め歌え、主はその御業を見事に成し遂げられたから、これを全地に述べ伝えよう、ね、主は救いの御業をですね、見事に成し遂げられた、だからこれを全地に述べ伝えよう。で、実際現在もそうなっているわけであります。ですから今ですね、もう中国なんかもすごいんですね。あんな統制の中にあっても 地下のですね、クリスチャンはどんどん増えているという、そういうことがあるわけであります。そしてまたアフリカですね、アフリカはもう大リバイバルが起こっている。戦争があったりですね、貧困があったりいろいろする中にあって、今あそこでは燃えているわけですよね。シオンに住む者よ、声を上げて喜び歌え、イスラエルの聖者は あなた方のうちで大いなるものだから、ね。ちょっとレジュメをご覧いただきましょうか。一応レジュメを作ったんですけど、一応ダブっていますけどね、まあ作りましたんで、読まないと何のために作ったのかよく分からなくなります。12章の1節、その日あなたは言う、主よ、私はあなたに感謝します。あなたは先に私に向かって怒られたが、その怒りは止んで私を慰められたからです。試練の後には必ず祝福が来る。人はどんなことがあっても目の前の現象だけを見て神から離れてはならない。また未信者にとって試練こそは神の招きであると、祝福の前のテストであるということですね。まあ私なんかも本当に不信仰を続けて、それでもですね、まあ試練が来ました。とんでもない試練が来て、そして、もう教会に駆け込む以外になかったんですね。その時は辛かったですけど、今考えてみるとそれは神様の招きであった。いい加減にせい、早く来い、そういう招きであったというふうに考えております。そしてその後ですね、本当に僕はこうして皆さんとご一緒にですね、このイエス様の下で過ごすことができるということは本当に大きな祝福であり喜びであるわけでございます。12章の2節、見よ、神は我が救いである、私は信頼して恐れることはない。主なる神は我が力、我が歌であり、我が救いとなられたからである。神は我が救いであるは、イスラエルの民の出エジプトの体験ですね、を踏まえている言葉である。あの奴隷状態に置かれたですね、イスラエルの民ですね、それを救い出してくださったんですね。信頼してはバタハーで、全く委ねてしまうこと、委ねたらもうですね、心配しない、信頼したら恐れはなくなる。神様に委ねたんですけど心配です、また病気になっちゃいましたみたいなことじゃなくて、もうよし、委ねたら委ね切るですね。これが大切であるということであると思います。詩編の28編の7章7節8節にはこうあります。主は我が力、我が盾、私の心は主により頼む。私は助けを得たので、私の心は大いに喜び、歌をもって主を褒めたたえる。主はその民の力、その油注がれた者の救いの砦である。同じような内容ですね。12章の3です、あなた方は喜びをもって救いの井戸から水を汲む。祭司が金の会釈で水を汲み、シロアムの池から神殿まで行列して水を運ぶ。主の池は汲んでも尽きない救いの恵みの源であるということですね。そして12章の4節、その日あなた方は言う、主に感謝せよ、その皆を呼べ、その御業をもろもろの民の中に伝えよ。その皆のあざんべきこと、あがんべきことを語り継げよ。主を褒め歌え、主はその御業を見事に成し遂げられたから。これを全地に述べ伝えよ。主の恵みを受けた者の務めは、主が成してくださった御業を全地に述べ伝えることであるということですね。それでは続いて、13章の方に行きたいと思います。今日は13章、14章といきますので、よろしくお願いします。13章1節から、アモツの子イザヤに示されたバビロンについての託宣。 あなた方は木のない山に旗を立て、声を上げて彼らを招き、手を振って彼らを貴族の門に入らせよ。託戦っていうのはまああれですね、あの宣告と言ってもいいですね。宣告、アモスの御イザヤにしますがバビロンについての宣告ですね。バビロンは罪のバビロンですからね、もうとんでもない、罪の巣窟であったわけであります。あなた方は木のない山に、旗を立て。これはですね、新改訳はとんでもない訳をしてるんですよ。この木のない山ってのはハゲ山だってちょっとね、人のことも少しは考えてから訳してほしいかと思いますが、考古訳は木のない山とこうなってますから本当にありがたいですね。に旗を立て、まあ、バビロンというのは、まあ、無神論国家なんですよ。無神論国家の象徴なんですね。声を上げて彼らを招き、手を振って彼らを貴族の門に入らせよ。貴族の門というのは神の門ですね。神の門に入らせよ。3節に参ります。私は我が怒りの裁きを行うために性別した者どもに命じ、我が勇士、我が勝ち誇る者どもを招いた。性別した者どもというのは神の軍隊であります。神の軍隊に命じて我が勇士、我が勝ち誇る者どもを招いたですね。えりすぐりのまあですね、破壊集団を、破壊軍団をですねに命じたってですね。4節、聞け、多くの民のような騒ぎ声が山々に聞こえる。聞け、もろもろの国々、より集えるもろもろの国民のざわめく声が聞こえる。これは万軍の主が戦いのために軍勢を集められるのだ。神は全地を裁くためにですね、ご自身のこの全軍隊をですね召集されるということですね。神の裁きがなされるということ。まあそれはさっきのバビロンですね。バビロンというのは、まあ、一種のこの無神論国家の象徴のような存在であるわけでありますけれども、これは主とその怒りの器で、全地を滅ぼすために来るんだ、そういう無神論国家を滅ぼす、罪の巣窟となっているこの無神論国家を滅ぼすということですね。6節、あなた方は泣き叫べ、死の日に、死の日が近づき、滅びが全能者から来るからだ、ね、泣き叫べ、もう今いい気になって、いるけれども、この無神論国家の者たちをですね泣き叫べ、主の日が近づくっていうのは裁きの日が近づくっていうことですね。滅びが全能者から来るからだ。7節、それゆえ全ての手は弱り、全ての人の心は溶け去る、もう手が力抜けちゃう。8節、彼らは恐れおののき、苦しみと悩みに捕らえられ、子を産まんとする女のようにもだえ苦しみ、互いに驚き、顔を見合わせ、その顔は炎のようになる。弱っちゃうということですね。弱っちゃう、そしてその顔は炎のようになるというのは、この恥で赤面するということですね。恥で真っ赤になっちゃうということですね。9節、見よ、主の日が来る。残忍で憤りと激しい怒りと思ってこの地を荒らし、その中から罪人を立ち滅ぼすために来る、ね、主の日っていうのは裁きの日で、主の裁きの日でありますが来る。この地を荒らし、その中から罪人を立ち滅ぼすために来るですね。10節、天の星とその星座とはその光を放たず、 太陽は出ても暗く、月はその光を輝かさない。私はその悪のために世を罰し、その不義のために悪いものを罰し、高ぶる者の誇りをとどめ、荒ぶる者の高慢を低くする。これはもうこの通りですね。私は人を聖金よりもオフルの小金よりも少なくする。これはどういうことかと言いますと、金よりも稀になるということ、人影がまばらということですね。このですね、オフルっていうのはあのイスラエルにですね金を輸出した町の名前なんですね。まあ、ソロモンの神殿なんかにですね、のために、オフルからですね、金を輸出したそういう、まあ、町であります。オフルの小金よりも少なくする。そんなに溢れてるわけじゃないですからね、金は貴重な珍しいものだから価値があるわけでありますが、それよりも少なくなっちゃうというのはもうほとんどいなくなっちゃうということですね。13節、それゆえ万軍の主の憤りによりその激しい怒りの日に天は震い、地は揺り動いてそのところを離れる。彼らは追われたカモシカのように、あるいは集めるもののない羊のようになって、おのおの自分の民に帰り、自分の国に逃げていくですね。集めるもののない羊っていうのは、羊飼いのいない羊っていうのはもうバラバラなんですね。どこ行っちゃうか分かんないですね。もう生きちゃいけないんですね。まあつまり裁きの日の、まあ、全人類の滅亡の姿と言ってもいいかもしれません。15節、すべて見出されるものは刺され、すべて捕らえられるものは剣によって倒され、彼らの緑子はその目の前で投げ砕かれ、その家はかすめ奪われ、その妻は汚される。まあ大変な目に遭ってしまうということですね。17節に行きます。見よ、私は白金をも顧みず、小金をも喜ばない。小金をも喜ばないメディア人を起こして彼らに向かわせる。つまり金や銀で買収されない、メディア人というのは反バビロン帝国ですよ、を起こすっていうんですよ。買収できない、お金払うからやめてっつってもダメ、許してくれない。8節、彼らの弓は若い者を射殺し、腹の身を憐れむことなく、幼子を見て惜しむことがない。容赦ないということですね。19節、国々の誉れであり、カルデア人の誇りである麗しいバビロンは、神の滅ぼされたソドム・ゴムラのようになる。カルデア人っていうのはこれバビロンの別名であります。同じことですね、バビロンです、神に滅ぼされたソドム・ゴムラ、ソドム・ゴロ・ゴムラっていうのはあの滅亡の町ですよね。20節に参ります。ここには長く住む者が絶え、世々に至るまで住み着く者がなく、アラビア人もそこに天幕を張らず、羊飼いも そこに群れを臆させることがない。もう惨憺たるありさまですね。それまでは大変、栄えたですね、町で、国であったわけですけども、21節、ただ野の獣がそこに伏し、吠える獣がその家に満ち、ダチョウがそこに住み、鬼神がそこに踊る。吠える獣というのは、ジャッカルですね。ジャッカルとか、まあ、山犬とかね、そういうものがその家に住むって言うんですね。そして鬼神がそこに踊る。もうとんでもない状況ですね。22節、ハイエナはその城の中で泣き、山犬は楽しい 宮殿で吠える、山犬が宮殿に出入りしちゃうんですね。それまではそれこそバビロン帝国は栄えてですね、そこにこの王がいて、そしてその取り巻きがいてというもうすごい建物であったわけでありますけど、そこが山犬の巣になっちゃうってことですね。その時の来るのは近い、その日は伸びることがない、神の裁きは伸びることがない、裁きは近いということですね。それでは13章の方ちょっとレジュメを見てみましょうか。13章の一節、託宣というのはマッサ声を上げて伝えた言葉、宣告ですね。それからもう一つは、持ち運ばれた言葉、託宣ですね。託宣というのはまあそういう意味ですね。それから、3番目は神からのメッセージであるということですね。さっきのあれはバビロンに対するですね、神の言葉であります、メッセージであると。13章の一節、バビロンはアッカド語で神の門という意味、無神論国家の象徴であった。前608年に新バビロニア帝国はアッシリア帝国を滅ぼし、新バビロン帝国を建設した。前586年、ユダ王国に勝利しバビロン捕囚が行われ、ユダヤの民はバビロン帝国に捕囚として連行された。このですね、イザヤ書のこの予言がなされたのはまだバビロン捕囚なんかがない時代ですからね。その前にあれですよ、バビロン帝国の滅亡が予言されているわけでございます。そしてあれですね、あのクロス王というね、ペルシャの王が現れて、そしてあれですよ、バビロン帝国はですね滅ぼされ、そしてイスラエルの民は捕囚としてそこにですね留められていたわけですけども、その連中がですね道路まで作ってやるよと言われてですね、このイスラエルへと返してもらえるわけですね。そのことをもしかするとこのバビロン帝国に対する滅亡をですね予言して、そしてついにイスラエルがエルサレムに帰ってくるということをここに含んでいると言ってもいいかもしれません。それはこの予言の250年後に成就した出来事であったって言うんですから、当時の人は分かんないですよね、この言われてもね。でもこのイザヤ書がなかったら、この前の11章でしたが、結局あのイエス様ご降誕ですね、その系図まで、あれですよね、予言されていたでしょ、それがなかったらイエス様を理解することができなかったと思いますよ。単にですね、それこそ十字架にかけられて、そして、まあ罪人として、殺されたっていうだけのことに終わっていたかもしれない。しかしこのイザヤによる予言があってですね、あ、このお方はあの予言の実現の、ね、結果来てくださった救い主なんだということが分かるわけですよ。そういうことを考えるとイザヤ書っていうのはすごい、大切なですよね、予言書であるということができると思います。そういうなんですかね、過去のっていうか、そういう神の御言葉を蓄えてきたイスラエルというのはやっぱりあのすごい、民族だなっていうふうには思いますね。いろいろ問題はありましたけど、そしてさっきのハゲ山ですね、木のない山、ハゲ山ですね。これはもう新海訳は読まない方がいいですね。13章の3です。私は我が怒りの裁きを行うために性別した者どもに命じ、我が勇士、我が勝ち誇る者どもを招いた。主は特別な任務を与えられたえりすぐりの破壊集団、軍隊を用いて裁かれる。性別した者どもは主のために戦う軍隊。旧約においては戦争も宗教的行事で聖戦であったですね。 13章の5節、天の端で地平線の彼方ですね、その顔は炎のようになる、まあ、赤面するということですね。見よ、主の日が来る。主の日というのは裁き、審判の日、最後の審判の予告でありました。13章の7節、見よ、私は白金をも顧みず黄金をも喜ばないメディア人、金や銀で買収されない反バビロン帝国ですね。ペルシャ帝国のクロス王は前539年バビロン帝国を無血占領した。そして囚われの身となっていた諸国民をそれぞれの国に帰還させた。それは主の予言の成就であった。今ここに予言されているこの章を読んだわけでございます。ですかね。じゃあ14章の方へ行きましょうか。まだ時間大丈夫ですね。ちょっと3章ありましたんで、焦っておりましたが大丈夫です。14章をお読みしたいと思います。主はヤコブを憐れみ、イスラエルを再び選んで、これを己の地に置かれる。異邦人はこれに関わってヤコブの家に結び連なり、諸々の民は彼らを連れてそのところに導いてくる。そしてイスラエルの家は主の地で彼らを男女の奴隷とし、先に自分たちを捕虜にした者を捕虜にし、自分たちを虐げる者を治める。ヤコブを憐れみ、イスラエルを再び選んで、これを己の地に置かれる。さっき申し上げましたバビロン捕囚からの帰還ですね。ですからバビロンの絶滅はイスラエルの祝福であったということになりますね。2節、諸々の民は彼らを連れてそのところに導いてくる。そしてイスラエルの家は主の地で彼らを男女の奴隷とし、先に自分たちを捕虜にした者を捕虜にし、自分たちを虐げた者を治める。まあ、はい、ですね、植民地からですねの帰還、まあ、それ以上のことがまあ語られているわけでありますが、3節、主があなたの苦労と不安とを除き、またあなたが服した苦役を除いて安息をお与えになるとき、あなたはこのあざけりの歌を唱え、バビロンの王を罵って言う。あざけりの歌というのは嘲笑の言葉ですね。バビロンの王を罵って言うというんですね。その内容、あの虐げる者は全く耐えてしまった、あのおごる者は全く耐えてしまった、主は悪い者の杖と司人の尺を折られた。彼らは憤りを持って諸々の民を絶えず打っては打ち、怒りを持って諸々の国を治めても、その虐げをとどめる者がなかった、ね。まあ、バビロンの、まあ、暴落と言いますかね、圧政と言いますかね。7節、全地は休みを得穏やかになり、ことごとく声を上げて歌う。圧政が、圧政家の平和と言いますかね。8節、井戸杉およびレバノンの紅白でさえもあなたのゆえに喜んで言う。あなたはすでに倒れたので、もはや木こりが登ってきて我々を覚めることはない。下の黄泉はあなたのために動いて、あなたの来るのを迎え、地の諸々の指導者たちの亡霊をあなたのために起こし、国々の諸々の王をその王座から立ち上がらせる。結局反対に下界の方は忙しくなるってことですね。黄泉は、 つまり黄泉というのは死んだ者のいるところですね、あなたの来るのを迎え、地の諸々の指導者たちの亡霊をあなたのために起こし、国々の諸々の王をその王座から立ち上がらせる。これはアザケリの歌でですね、アザケリの歌で、十節、彼らは皆、あなたに告げて言う。あなたもまた我々のように弱くなった。あなたも我々と同じようになったですね。落ちぶれたということですね。落ちぶれた。11節、あなたの栄華とあなたの琴の音は黄泉に落ちてしまった。宇治はあなたの舌に惹かれ、ミミズはあなたを覆っている。とんでもない、惨状ですね。琴の音というのは、まあ、ですね、賛美のですね、賛美がストップしまった、ストップしてしまったということですね。黄泉に落ちた。宇治はあなたの舌に惹かれって言うんですから、まあ、汚い状況ですね。ミミズはあなたを覆っているって言うんですから、もう惨憺たる最後ですね。12節に参ります。黎明の子、明けの明星よ、あなたは天から落ちてしまった。もろもろの国を倒した者よ、あなたは切られて地に、倒れてしまった。明けの明星、ルシファーと言いますね。まあ、敵対する者とか、あるいはまた告発者と言われるんですね。まあ、自分の力を誇ったバビロンの姿をここで、まあ、それが惨めな状況になってしまったことをここで歌っているわけであります。あなたは切られて地に倒れてしまった。13節、あなたは先に心の内に言った。私は天に昇り、私の王座を高く神の星の上に置き、北の果てなる周回の山に座し、雲の頂に昇り、糸高き高き獲物のようになろう。まあですね、自分を神とするっていうことですね。自分を神とする、まあ、傲慢の罪といってもですね、まあ、不信仰の元といってもいいと思いますが、そのバビロンの神話ですね。15節、しかし、あなたは黄泉に落とされ、穴の奥底に入れられ、没落ですね、バビロンの没落である。16節、あなたを見る者はつくづくあなたを見、あなたに目を留めて言う。この人は地を震わせ、国々を動かし、世界を荒野のようにし、その都市を壊し、捕らえた者をその家に解き返さなかったものであるのか。とんでもない、まあ、圧政者、侵略者、暴虐を働く者であったわけですね。そんな国がですね、18節です、もろもろの国の王たちは皆尊い様で自分の墓に眠る。まあ、尊敬のうちにですね、他の国の王たちはみんなこの自分の墓に眠るということですね。ところが、19節、しかしあなたは忌み嫌われる月足らぬ子のように墓の外に捨てられ、剣で刺し殺されたもので覆われ、踏みつけられる死体のように穴の石に、石に下る。月足らぬ子というのはなんか、若枝というふうに新海訳では訳されていますね。まあ、萩山の新海訳も分かりやすいですね。つまりこれ若枝というのは極潰しの若枝、樹液だけを吸う極潰しの若枝ですね。のこのように、墓の外に捨てられ、もう極潰しですから、外に捨てられて剣で刺し殺されたもので覆われ、踏みつけられる死体のように、穴の石に下る。他の王たちはですね、尊敬のうちに葬られているわけですけども、このバビロンはそうじゃないということですね。 20節、あなたは自分の国を滅ぼし自分の民を殺したために、彼らと共に葬られることはない。どうか悪を行う者の子孫は常しえに名を呼ばれることのないようにですね。ウィリアム・バークレーの訳ではこうなってですね、悪を行う者の子孫については永久に語られないようにというふうにバークレー訳ではなっています。戻りますね。21節、先祖の横島の上にその子孫のために送り場を備えよう。これは彼らが怒って地を取り世界の表に町々を満たすことのないようにないためである、子孫さえも残らないようにするということですね。断ち切るということですね。22節、万軍の主は言われる。私は立って彼らを攻め、バビロンからその名と残れる者とその子と孫とを立ち滅ぼすと主は言う。私はこれをハリネズミの住みかとし、水の池とし、滅びの放棄をもってこれを払い除くと万軍の主は言う。もう惨憺たる裁きですね。24節、万軍の主は誓って言われる。私が思ったように必ずなり、私が定めたように必ず立つ。これはもうあれですね、箴言の19章の21節にありますね。私が思ったように必ずなり、私が定めたように必ず立つ。これ神様の御心は必ずなるということですね。25節、私はアッシリア人を我が地で打ち破り、我が山々で彼を踏みにじる。こうして彼が置いたくびきはイスラエル人から離れ、彼が負わせた重荷はイスラエル人の肩から離れる。アッシリア人というのはバビロンのことですからね。つまり、イスラエル人はですね、あそこでひどい目に置かれるわけでありますけれども、その区域は離れるということですね。くびきっていうのはあれですね、ほら2頭の牛につける横木ですね。あれで結局2頭の牛はですね、全く自由を失うわけであります。奴隷状態に置かれるということですね。26節、これは全地について定められた計画である。これは国々の上に伸ばされた手である。万軍の主が定められる時、誰がそれを取り消すことができるのか。その手を伸ばされる時、誰がそれを引き戻すことができるのか。これは単にあれですね、バビロンカルデア人に対するメッセージだけではないっていうことですね。万民に通ずる裁きのメッセージですね。28節、アハズ王の死んだ年、この託戦があった。アハズ王というのは南王国ユダの王ですね。託戦というのはさっきありましたね、宣言ですね。29節、ペリシテの全地をあなたを打った鞭が折られたことを喜んではならない。蛇の骨からマムシが出、その身は飛びかける蛇となるからだ。今度はペリシテ人が出てきましたね。ペリシテ人に対するメッセージがこの後続きます。ペリシテ人というのはもともと強いんですよね。ですからイスラエルはいつもこの連中と戦わなければならなかった。そしてイスラエルよりも武器なんかの文明が進んでいたんですね。ですからいつもこの連中と戦わなければならなかったわけでありますが、それに対する裁きですね。ペリシテの全地をあなたを打った鞭が折られたことを喜んではならない。蛇の根からマムシが出、その身は飛びかける蛇となるからだ。その子孫もひどいものになるって言うんですね。30節、いと貧しい者は食を得、 乏しいものは安らかに伏す。しかし、私は飢饉をもってあなたの子孫を殺し、あなたの残れるものを滅ぼす。門よ、泣きわめけ、町を叫べ、ペリシテの全地を恐れ恐れのあまり敬意せよ、北から煙が来るから。これは北からっていうのは、これアッシリアの軍隊が南進してくるということですね。712年にこれが実現をいたします。その隊列からは一人も脱落するものはない。32節、その国の使者たちに何と答えようか。主はシオンのもといを置かれた。その民の苦しむ者は、この中に酒どころを売る。苦しむ者ですね、貧しい者ですね、謙遜な者、重荷を負わされている者ですね、この中に酒どころを得る、ね。一応これで14章も終わりまして、時間もなんとか大丈夫かという感じですけども、レジュメの方をご覧いただきたいと思います。14章の1節、主はヤコブを憐れみ、イスラエルを再び選んで、これを己の地に置かれる。異邦人はこれに加わってヤコブの家に結び連なり、諸々の民は彼らを連れてそのところに導いてくる。そしてイスラエルの家はその地で彼らを男女の奴隷とし、先に自分たちを捕虜にした者を捕虜にし、自分たちを教えてあげた者を治める。バイブルナビというこの命の言葉書の本からの文章をここに載せておきました。イザヤの特徴あるテーマとして、イスラエル人以外の民も戻ってきたイスラエル人たちと合流するということがある。神の意志は忠実な人々を通して全世界が恵みを受けることなんだ。ダビデの家系を通して世界中の人々がキリストによって救われることができる。現在につなげているわけですね。神の御言葉は全ての民族にそれぞれの言語で伝えられなければならない。私たちは神の愛を自分たちだけに制限してはならない。神は全世界を愛しておられるのだ。私たちは救いの福音をまだ聞いたことがない人々に広めようとする活動を援助し助けなければならない。あります。そして14章の4節、あざけりの歌。神が民を解放し憩いをお与えになるとき、彼らはバビロン王についてのあざけりの歌を歌う。バビロンの王は具体的な誰かを指すのではなく、この世の権力の象徴であったバビロン王朝を指している。14章の6節、彼らは憤りを持って諸々の民を絶えず打っては打ち、怒りを持って諸々の国を治めてもその虐げをとどめるものがなかった、ね。14章の24節、万軍の主は誓って言われる。私が思ったように必ずなり、私が定めたように必ず立つ。これは歴史が証明してますね、本当に。もう例えば、ヒットラーのあのドイツなんかはあのままヨーロッパを世界をこの、ね、治めてしまうんじゃないか、暴虐 の、 その限りを尽くして、ですね、世界中をあんな状態にしてしまうんじゃないかと思われましたね。でまた軍事的にも優れていたんですよね。ところがですね、敗れましたね、ついに敗れたんですよね。これはもう神様の裁きであったというふうに言うこともできるかと思います。さて、ジョージ・ダンカンという人がいまして、これあの日本に来たこともあって、私この人のメッセージ聞いたこともあるんですけど、これはイギリスの人ですね。試練は成長をもたらすという文章がありますので、最後にお読みして終わりにしたいと思います。私たちが試練や重圧にぶつかるときにのみ、ある方向への成長が可能になっていく。 重圧のもとにあって初めて経験として発見されることが3つある。第一に自分自身について、さらに自分が今まで気づかなかった弱さや欠点について発見をする。実際に重圧のもとに置かれるまでは他の人が知っている自分の欠点に自分自身は気づかないものである。第二に全ての必要を満たされる救い主イエスの充足性を発見する。主の充足性と真実は私たちが主の恵みに頼らなければとても耐えられないような必要に直面して初めて証明されるものである。第三に私たちの存在をそこに発見する。重圧のもとにあってこそ私たちはますますキリスト者として認められやすいものとなっていく。何一つ欠けるところなく、不足するところなく、欠乏するところなくである。私たちの人生には何も十分なものはなく、霊的道徳的完全性がその性格に形成されていく。すべてこれは試練の下での忍耐からの結果である。ね、なかなかいい文章でしたので、引用させていただきました。常時短観だと素晴らしい紳士でしたね。ケズイクコンベンションというのがありまして、そのですね、大会に来られた牧師でありました。お祈りします。恵み深い天の父なる神様、皆を賛美します。急ぎ足でありましたけれども、今日イザヤ書3章にわたって主をご一緒に学ぶことができました。このイザヤの予言、これはもう何百年も後に起こる事柄でありましたけれど、しかし何といってもイエス様のご降誕、イエス様がこの地上に来られる、そのことを予言をしてくださった。そのゆえに私たちはこのイザヤの偉大さ、そしてまたイザヤの本当に死をどう評価してもしきれない素晴らしいその価値に心からの感謝を申し上げます。どうぞ私たちはこうした恵みをいただいて、そして立派な聖書をいただいて、そしてこれを私たちの人生の一つの私を基本としてこれをいただいていますから、ありがとうございます。どうぞこの聖書にのっとった生活を、人生を送ることができますように、助けをお与えください。お願い申し上げます。感謝します。尊い主様の御名によって感謝してお祈りいたします。アーメン。ありがとうございました。